の福音書21章を開いてください。今日は代表して住美代子姉妹に読んでいただきます。今日の説教の聖書箇所、週報に書いてある通りです。でははじめにマタイの福音書の21章の住美姉妹7節から11節までを読んでください。
そしてロバとロバのことを連れてで自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。すると群衆のうち大勢の者が自分たちの上着を道に敷き、また他の人々は木の枝を切ってきて道に敷いた。そして群衆はイエスの前を行く者も後に従う者もこう言って叫んでいた。ダビデの子にホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、ホサナ、いと高きところに。こうしてイエスがエルサレムに入られると、都中がこぞって騒ぎ立ち、この方はどういう方なのかと言った。群衆は、この方はガリラヤのナザレの預言者イエスだと言った。
はい。次週31日は復活祭です。イエス様は私たち人類のすべての罪を一人身代わりに負い、十字架にかかり、死んで葬られ、墓に葬られ3日目によみがえられました。そのイエス様の復活をお祝いする祭り、次週は復活祭です。その1週間前の今日、イエス様は今読んだところ、ロバの子に乗ってエルサレムに入城されました。今日はイエス様のエルサレム入城の日です。この日、ヨハネ12章の13節に、群衆がシュロの木の枝を取ってイエス様を迎えた後、あるところからシュロの日曜日、パームサンデーと呼んでいます。そして今日からの1週間、厳密には金曜日までの6日間がイエス様がこの地上で過ごされた最後の1週間、ゲッセマネの祈り、ピラトの裁判、そして十字架、この1週間を受難週と言います。イエス様のエルサレム入城、この記事はマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの4つの福音書すべてに記されており、福音書全体の3分の1がイエス様の最後の1週間をですね、1週間に起こったことを記しています。この最後の1週間に何が起こったか、主なものを週報の裏に記しておりますが、今日はその中から2つのメッセージを語ります。いつもの通り、週報に2つの質問をしています。週報の右のページの方を見てください。今日の説教より、質問1、イエス様はなぜロバの子に乗られたのでしょうか。質問2、あなたが神の子クリスチャンとしての最大の喜びとするのは何ですかと。これが2つの質問です。このことを考えてください。第一のメッセージ、それは今日の出来事、シュロの日曜日、イエス様のエルサレム入城からです。はい、では、住み姉妹、マタイ21章の1節から6節までを読んでください。
それから彼らはエルサレムに近づき、オリーブ山のふもとのベテパゲまで来た。その時イエスは弟子を2人使いに出して言われた。向こうの村へ行きなさい。そうするとすぐにロバがつながれていて、一緒にロバの子がいるのに気がつくでしょう。それをほどいて私のところに連れてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がお入り用なのですと言いなさい。そうすればすぐに渡してくれます。これは預言者を通して言われたことが成就するために起こったのである。シオンの娘に伝えなさい。見よ、あなたの王があなたのところに来られる。柔和でロバの背に乗って、それも荷物を運ぶロバの子に乗って。そこで弟子たちは行って、イエスが命じられた通りにした。
はい、イエス様はロバの子、それも荷物を運ぶロバの子に乗ってエルサレムの町へ入城されました。第一の質問、イエス様はなぜロバの子に乗られたのでしょう。ロバとは何でしょう。ロバは英語でドンキーですね。ドンキーを辞書で引くと、ロバの他に バカ者とかトンマとか頑固者というあります。ロバは蛇のように狡猾で、またネズミのようなすばしっこい動物ではありません。不器用なですね、のろまな動物です。ロバとは何でしょう。兄弟姉妹、あなたのことです。私のことです。イエス様はそのロバ、しかもコロバに乗られました。1980年代から90年代にかけて、カナダのトロントでトロントブレッシングと言われる大リバイバルが起こりました。その時大変用いられたのがジョン・キャロル・アーノットご夫妻。夫妻を通して多くの素晴らしい神様聖霊の御業が起こりました。アーノット夫妻は世界中から招待され、神様の働きをし、歓迎され、称賛されました。日本にもたびたび来られましたが、その時キャロル夫人が自分たちのことをこのコロバに例えて、このようにお明かしをされました。コロバがエルサレムに入場すると、大勢の群衆が手に手にシュロの枝を持って道に敷き、叫び喜びながら迎えました。それを見たコロバは母ロバに言いました。お母さん、お母さん、見てごらん、みんな僕たちのことを見ているよ。僕たちって人気があるんだね、人気者なんだね。すると母ロバは言いました。そうではないよ、みんなはあなたが乗せているイエス様を喜んで迎えているのよ。このことからキャロル夫人は、私はイエス様をお乗せしているコロバに過ぎませんと証しされました。皆さんが よく知っている榎本康郎先生、ご自分のことを小ロバ、小さなロバ牧師と呼んでおられます。イエス様の背中に、イエス様を背中にお乗せしているだけの小さなロバです。第一コリント一章の27節から29節。しかし神は知恵ある者を恥ずかしめるために、この世の愚かな者を選び、強い者を恥ずかしめるために、この世の弱い者を選ばれたのです。またこの世の取りに足りない者や見下されている者を神は選ばれました。すなわちある者をない者のようにするため、無に等しい者を選ばれたのです。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。イエス様をロバは当時のイスラエルの人々にとっては一般的に普通に飼われていた家畜でした。3節にですね、21章3節、それも荷物を運ぶロバの子に乗ってとあるように、物を運ぶ家畜です。現在では宅配便のようなもの。先ほどお明かししてくださったマイケル先生、香港から日本へイエス様を届けるためにやってきました。マイケル先生は日本に来るにあたり、大都市や人の多いところを選ばず、日本で一番教会の少ない県はどこか、第1位が富山県、2位が佐賀県です。それで初め富山に行き、次に佐賀県武雄市で周りの人々に自分が乗せてきたイエス様を届けておられるのです。マタイ21章の9節だけ、見起こし前、もう一度読んでください。
そして群衆はイエスの前を行く者も後に従う者もこう言って叫んでいた。ダビデの子にホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、ホサナ、意図高きところに、はい、
ダビデの子にホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、ホサナ、意図高きところに。ダビデの子とは救い主、メシアのメシアを表す言葉。ホサナとはどういう意味でしょう。ここに何かを挟んで詩編の111編を開いてください。では見起こし前、111編の一節だけを読んでください。
ハレルヤ、私は心を尽くして主に感謝しよう、すぐな人の集いと集会において、
はい、 ハレルヤで始まるこの詩編の111編から118編までをハレル詩編と言い、神を褒めたたえる賛美で成り立っています。でそのクライマックスが詩編の118編です。では118編を開いてください。見起こし前25節26節を読んでください。
ああ主よ、どうぞ救ってください。ああ主よ、どうぞ栄えさせてください。主の皆によって来る人に祝福があるように、私たちの主の家からあなた方を祝福した。
はい、ここの1行目、ああ主よ、どうぞ救ってください。これがホサナという意味です、ね、これがホサナの意味ですが、新約聖書ではこの他にもですね、ここに栄えさせてください、主の皆によって来る人に祝福があるようにと、それもホサナの意味として新約聖書では用いられています。マタイ21章に戻ります。ホサナ、どうぞ救ってください。兄弟姉妹、皆さん一人一人がですね、イエス様という永遠の命、救い主をですね、届けるコロバです。コロバとは小さなことしかできないという意味、またへりくだった忠実なですね、また我慢強いという意味。今日の説教のタイトルは主がおいるようなのですとしました。イエス様は兄弟姉妹、皆さん一人一人に向かって主があなたをおいるようなのですと、そのように語っておられます。あなたしかできない神様の技、イエス様を伝えるですね、ことがあるのです。まあ、先ほどもちょっとお話ありましたようにですね、まあ、先週1週間に素晴らしいことがありました。2つお話をいたします。月曜日18日、大牟田の住宅で家庭集会を行う前に、お母さんの桃江さんの病院へ行き、まあ、認知症がかなり進んでいますが、ベッドを起こして手や顔を撫でて声をかけ、しばらく交わり御言葉を語り祈りました。終わって病室を出てエレベーターのところに行きましたが、住兄弟とよしこ先生がなかなか出てきません。しばらく待っていると住兄弟が、祈ってほしいと言っている人がいますと呼びに来たので、病室に戻り、桃江姉妹の向かい側に寝ておられる平野住子さん84歳に私は近づいて、平野さん、私はキリスト教の牧師です、平野さんは神様や天国を信じますかと尋ねました。すると、はいと言われたので、それでは私が今からとても大切なことを言いますから、よく聞いてくださいと、聖書の中からイエス・キリストの十字架と救いを語り、平野さん、このイエス様を救い主と信じますかと尋ねると、はいと言われたので、それでは私の後に、ね、つけて告白してくださいと、イエス様を救い主と信じますと信仰告白をされました。もう初めて会った人、初めて福音を聞いた人がイエス様を信じました。それからですね、言いました、これから住さんが来て御言葉を語り祈ってくれますからと、住兄弟に委ねました。本当に聖霊様が素晴らしい御業をなしてくださいました。そして木曜日21日、稲富兄弟のお姉さんのご主人のお父さん、桜井正清さん、もう80歳の後半、福岡市柏市の病院に入院しておられ、病室に入ると上を向き酸素吸入をして呼びかけても応答はありません。それゆえ私は手を取って、桜井さん、稲富さんの教会の牧師山下ですよと言い、聞こえたら、ね、聞こえるなら手を握ってくださいと言うと、ね、私の手を二度握り返されました。あそこで反応があるのです。いわゆる植物人間の状態の人にはこのようにして、福音を伝えます。耳は聞こえ、霊はうちに存在していますから、霊に向かって神の御言葉を語り、イエス・キリストの福音を耳元で伝え、 イエス様を信じるなら私の手を握ってくださいと言うとですね、握り返して応答されました。その後頭に手を置いてですね、魂の救いと平安のために祈りました。一週間のうちに高齢者の方2人がイエス・キリストを受け入れました。どんな状態になっても決して諦めないで、大切なことはその人がですね、元気な時どんなに反対しても拒絶してもですね、神の御言葉を伝えておくこと、御言葉を内側に入れておくことです。これが大切です。そうするとそのような植物人間の状態になったとしても、耳元で語った神の御言葉でね、救いの言葉がその人のうちにある御言葉がよみがえるからです。ですから相手がどんなに反対しても拒絶しても、御言葉をどうぞ皆さん語ってください。聖書には御言葉を伝えなさい、時が良くても悪くてもとこう書いてある通りです。やがてそのあなたが蒔いた種、内側のですね、とどまった種が、御言葉の種が、ね、芽を出す時が来るのです、ね、この桜井さんに関してはですね、義理の娘になります稲並兄弟のお姉さんと孫にあたりますですね、ゆうくんでしたかね、ゆうくんが福音を伝えていたのだと思います。ですから受け入れることができたのだと思います。ハレルヤですね。イエス様をですね、運ぶのは牧師だけがすることではありません。トラクト1枚渡すことでもイエス様を届けているのです。今日の修法にも返信はがきが来てですね、イエス・キリストについてもっと知りたいと、これはトラクトを配ったことによるですね、返事が来たのです。私たちは小さな転ばです。主がおいるようなのです。イエス様はあなたを必要としておられます。私たちはイエス様を背中に乗せて運ぶ宅配業者です。ですね。これが第一のメッセージです。では第二のメッセージに移ります。皆さん修法を渡しておりますが、どうぞ裏を見てください。ここに受難週、イエス様の最後の1週間に起きた主なものを記しています。マタイの福音書からです。受難週は今日です。シュロの日曜日、パームサンデーのイエス様のエルサレム入場から始まります。マタイ21章1節です。2番目、再度の宮清め、21章12節枯れた一軸の木、21章18節イエス様と祭司長長老たちとの最後の論争、21章23節忌まわしい偽善の律法学者パリサイ人たちとイエス様が言われたところ、23章13節終わりの人、再臨の予言ですね、24章1節より天国の2つの例え、住人の乙女とタラントの例えを語られたところです。25章1節羊とヤギの裁きですね、天国で羊とヤギが分けられます。25章31節ナルドの香油ですね、ベタニアのマリアによるものです。26章1節ユダの裏切り、26章14節最後の晩餐、26章20節弟子たちの足を洗う、これはマタイの福音書には記されていません、ヨハネの福音書ですが、この日を千束木曜日と言います。13番、ゲッセマネの祈り、26章30節イエス捕らえられる、26章47節ペテロの否定、26章69節ユダの自殺、27章1節ピラトの裁判、27章11節十字架刑、27章33節イエスの死、27章50節葬り、27章57節イエス様の葬りをもって受難週は終わりますが、この中から一つ18番目の十字架刑の中から次のメッセージを語ります。ではマタイの福音書27章を開いてください。46節です。じゃあ見起こし前、マタイ27章46節を読んでください。
はい。3時ごろイエスは大声で エリエリレマサバクタニと呼ばれた。これは我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。
はい、私もう一度読み出します。3時ごろイエスは大声でエリエリレマサバクタニと叫ばれた。これは我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。イエス様は十字架の上で7つの言葉を語られました。今言われた言葉エリエリレマサバクタニはその4番目に語られた言葉です。7つの言葉は4つの福音書どれかに一度ずつ、記されていますが、このエリエリレマサバクタニだけはこのマタイ27章46節とマルコ15章の34節の2度記されています。ここで第2の質問です。兄弟姉妹たち、修法の中に書いてある質問です。あなたが神の子クリスチャンとしての最大の喜びは何ですか。逆に言えばクリスチャンとして何を失うことが一番悲しいことですか。イエス・キリスト様の苦しみ、ゲッセマネの園で血の汗を流して祈られ、39の鞭を打たれ、茨の冠をかぶり、人からあざけられ、唾をかけられ、両手両足に釘を打たれ、十字架に晒し者になりました。どれ一つとってもとても口では言い表せない苦しみですが、イエス様にとっても最も大きな苦しみ、それはどんな肉体的な苦痛よりも父なる神様に見捨てられたこと、愛して愛してやまない天のお父様との交わりが断たれたこと、神様との関係を失うこと、これがイエス様にとっての最大の苦しみでした。ここに何か挟んで詩編を開いてください。27編です。4節だけでは隅姉妹読んでください。
私は一つのことを主に願った。私はそれを求めている。私の命の日の限り主の家に住むことを、主の麗しさを仰ぎ見その宮で思いにふける。そのために。
私は一つのことを主に願った。私はそれを求めている。私の命の日の限り主の家に住むことを、主の麗しさを仰ぎ見その宮で思いにふける。そのために。兄弟姉妹、もし神様が皆さんに何でも叶えてあげるから一つだけ願いなさいと言われたら、あなたは何を求めますか。詩編の記者ダビデは、一つのことを求めるとしたら命の日の限り、つまり生きている限り主の家に住み、主の麗しさを仰ぎ見その宮で主なる神様のことを思う、それだけを求めると、このように告白しています。もう一度第二の質問です。あなたが神の子クリスチャンとしての最大の喜びは何でしょうか。詩編74編の28節にもこのように記してあります。しかし私にとっては神の近くにいることが幸せなのです。最も幸いなこと、それは神と共にいること、神の近くにいることが私にとって幸せなのです。イエス様にとって愛してやまない天のお父様との交わり、私たちクリスチャンにとって神、私たちを愛して十字架の苦しみを受けてくださったイエス様と共にいること、これこそが最大の喜びであり願いです。先ほども語りました、私とよしこ先生は昨年、一昨年と2年にわたって行われた中国セルコーチングネットワークに8回すべて参加しました。講師の弁音先生が繰り返し繰り返し語られたことがあります。愛というのは関わり合うことです。愛というのは関係を持つこと、関わることです。 出て行って関係を作りなさい。出て行って関係を作りなさい。私は昨日ある方からお電話をいただきました。別府正弘さん58歳、40年間一人で聖書を読んでいるとおっしゃいます。3ヶ月前妻を亡くしました。電話の声はとても落ち込んでおられました。私はどうしてこの教会の番号を知ったのですかと尋ねると、お宅からですね、トラクトが入って、その中にハガキが入っており、アンケートの一番上にはですね、話を聞いてほしいとそうあるんです。だから自分のですね、話を聞いてほしいということで電話をしてくださいました。コーラウチニュータウンの人です。それで私はお会いできませんかとですね、話をし、本人は土曜日、昨日でも会いたかったようですけども、明日月曜日会う約束をしました。どうぞこの方のためにお祈りしてください。皆さんが届けるイエス・キリストをですね、求めている人がいるということです。人の子は失われた人を訪ね出して救うために来たのですですね、探せばですね、失われた魂がいるのです。今日マイケル先生ご夫妻とその信徒の方がこの教会へ来てくださいました。皆さんと関係を作るためです。交わりたいと願っておられるのです。そしてこれが巨大島教会なのです。教会というのは関係のことです。交わりのことです。これが教会です。そして関係のスタートですね、関係の土台、これが私たちとイエス・キリスト様との交わりです。全てはこれにつきます。イエス様との関係、深く交わり関係を持つときに、あなたのうちに豊かな命と喜びと愛が満ちあふれ、あなたはそれを周りの人にですね、分かち合うことができるのです。あふれてあふれて、あふれた部分が周りの人が受け取る部分です。ですからまずあなたが満たされなければなりません。それはイエス様との交わりです。感謝しますね。先週の説教で、私たちの神様はどういうお方ですかと3つのカタカナで表しました。インマヌエルの神様、アドナイ・イルエの神様、そしてパラクレイトス、神様はいつも共にいて助けてくださるお方、兄弟姉妹たちのために全ての良きものを準備してくださるお方、クリスチャン生活はイエス様との交わりが全てです。どうぞイエス様との交わる時間をですね、兄弟姉妹、あなたの生活毎日の中で必ず持ってください。これがもう全てだからですですね。イエス様なしで何の働きも虚しいものです。自分の頑張りだけでは疲れ果てて心がカラカラになってしまうのです。その時は静まってイエス様と交わり、イエス様の聖霊を求めて、イエス様の愛にですね、満たされてください。今日から受難週、イエス様は父なる神様に見捨てられました。神様から離れた私たちを取り戻すためです。そして神様は私たちに向かってヘブル書13章の5節、私は決してあなたを離れず、あなたを捨てない、私は決してあなたを離れず、あなたを捨てないと、この天地創造の神様が約束しておられます。どうか私たちを愛して、ご自分の命さえですね、捧げ、神様に捨てられたお方、イエス様をあなたの人生の最大の伴侶、パートナー、友として歩んでください。この方と交わることをですね、あなたの最大の喜びとしてくださいますように、イエスの御名によって祝福をいたします。どうぞ目を閉じてください。